1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は地球から一番近いブラックホール、ここにあるんじゃないか、なんとそれがめちゃめちゃ近かったっていうお話をしていきたいと思います。今まで見つかってるブラックホールの距離は太陽系地球から1500光年先。しかし今回の研究で見積もられた新たなブラックホールの候補場所はそのなんと10分の1の距離、150光年先に新しいブラックホール見つかるんじゃないか、そんな研究結果出てまいりましたので、こちら紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。2023年10月30日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1117話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回から新企画というところで毎日宇宙話更新しているので、聞き逃す人多いんじゃないかなと思ってですね、1週間の振り返りを日曜日にしていこうかなと思いました。ということで、まあ大事なイベント出演とか、まあ、広報のいろんなお話ありましたけど、新企画楽しんでいただけたらいいかなと思っております。ぜひですね、前回の話聞いてみて、面白そうなのあるなと思ったら、先週のエピソードいくつか聞いていただけたらと思います。ということで、本題に入っていくんですが、まあ、今回も例に漏れず、ブラックホール特集、ガンガンやっていきたいと思います。今回は大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画というところになっておりまして、文字でも音声でも宇宙が楽しめるように、そんな立て付けで作っておりますので、ぜひ概要欄から空への記事も飛んでみてください。でですね、今回紹介するのは地球から最も近いブラックホールって一体どこにあるんだろう、そんなお話をしていこうと思っております。ブラックホールが一番近くだとどこにあるのか問題。これね、結構重要なポイントだと思うんですよね。なぜかっていうと、これ一昨日とか、まあこのブラックホール特集始まってから紹介したけど、1114話とかだったかな。で、天文学者の距離感バグってないかみたいな話したんですよ。覚えてますか？何かっていうと、国立天文台のこうプレスリリースを引用してお話しさせていただいたんですが、5000万光年を近いと表現してたんですよね。まあ学者っていうのは基本的にはそういう定性的な、小さいって言われても何が小さいの、近いって言っても何が近いの、100メートルが近いと感じる人もいるし、遠くに感じる人もいるしっていうので、あんまり定性的なそういう言葉は使わないんですけど、まあなんか一般的な天文学者の宇宙業界の感覚としての距離感を普通としたときに、一体どれぐらいまで近いのかっていう、まあそこら辺の感覚がすごいわかる表現だったと思うんですよね。5000万光年が近いと言っているぐらい、とにかくブラックホールっていうのは遠くの宇宙にたくさんあるなみたいな、そういうイメージなんですよ。まあその時こう見ていたブラックホールとかっていうのも、実はこう銀河の中心にあるスーパーマッシブブラックホール、超巨大な スーパーマッシブか、超大質量ブラックホールかなっていうことになってますね。スーパーマッシブブラックホールなので、まあそんなものはだいたい5000万光年だったら近いかなっていうところになっているんですが、恒星サイズ、 まあ大体こう僕たちの身近にあるような太陽の何倍とかっていうような、なんか何千、何百万倍、何十万倍っていうのではなくて、太陽の何倍、何十倍っていうような大きさのブラックホールっていうのが、まあどのぐらい近いところにあり得るのか、そんな研究をした研究結果が今回出ていたので、こちらを紹介していくというところになりますね。で、今回で、これどれぐらい近いところにあるかっていうのを先に研究で言いますと、これですね、なんと150光年先が、もしかしたら僕らにとって最も近いブラックホールがありそうな場所の一つなんじゃないかというふうに今回研究で明らかになりました。まあ、ブラックホールの研究をどんどん進めていくためには、やっぱり近ければ近いほどいいんですよね。理由は簡単で、僕たちもそうじゃないですか。近いものの方がよく観察できるし、遠くのものはなんとなくぼやっとした情報しか見えないし、まあなんか双眼鏡とか望遠鏡使っても、まあなんだかんだやっぱ近い方が何かと観測がしやすいし、近い方が何かと理解を進めるのも早いというような状況になりますね。だから近い方がいいんですよ。で、なので研究のモチベーションとしては、一体どこに近くにブラックホールがあるのかと。ただまあブラックホールっていうのは、その名前の通り真っ黒なんですよね。光も通さず、光が抜け出すこともできないぐらい強い重力を持った天体というところで、ブラックホールはもう真っ黒です。なので単独だと電磁波を放射することもできないし、光学的にこう観測することができないというような状況になります。で、じゃあどうやってブラックホールを発見していくかっていうと、近くの物体が引き寄せられることで形成される、まあ、周りにでブラックホールの周りに作られる円盤だったりとか、そこから放射される電磁波によってブラックホールを発見するっていうことができるようになるんですよね。で、なのでそういった状況のブラックホール探す方法はいくらでもあります。あとは、なぜ近くのブラックホールとか、恒星ぐらいの、その恒星質量ブラックホールって言われるような一般的な大きさのブラックホールを注目していきたいのかっていうと、2015年に重力波と呼ばれる現象が検出されました。重力波っていうのは、これ何かっていうと、目に見えない放射線みたいな明るい眩しいなっていうような光じゃなくて、アインシュタインが100年前に予測した重力の持ってるものは空間を歪めるであろう。で、その歪めた空間の歪まり方を見て天体の存在を明らかにできるっていう情報のことを重力波って呼んだりするんですよね。グラビテーショナルウェーブとかいう、まあ、かっこいい名前もついてたりするんですけど、これがまあ100年前に予想されて2015年に見つかり始め、2015年だったっけな、そんなもんか、もうちょっと後だった気がするけど、2018年ぐらいだったような気がするけどな。まあ記事には2015年って書いてますね。まあなんかそれぐらいのタイミングでどんどん重力波の検出が見つかってきたと。で、重力波っていうのはどうやって見つかるかっていうと、いきなり重いものができたとか、そういった状態の時にできるんですよ。空間が一気に歪められるっていうね。ただいきなりなんかこう何もない空間に重いものがバッて現れるって難しいじゃないですか。つかできませんよね。で、じゃあどういうところから重力波が出ていたのかっていうと、ブラックホール同士が衝突するというか、合体するというか、その合体した瞬間に今まで別々のブラックホールだったものが一箇所にギュッと集積するから、もともとなかった重い物質が一瞬で出来上がるみたいな、そういう状況が作られるんですよね。そういった状態になるとブラックホール自体は見えないんだが、ブラックホールが作り出した重力波は検出することができるということなんですよね。こうやってブラックホールを見つける方法も実はあると。 まあこういう重力波っていうところからブラックホールが合体する、そういった情報が欲しいなっていう状況でもあるし、なおかつ近ければ近いほどブラックホールの性質を解き明かすのに重要な情報が取りやすいっていうところの側面から、研究者たちはじゃあどれだけ近いところでブラックホールが見つけられるのか、そういった計算だったりっていうのをこう精力的に行っていました。で、そんな中で今回パドバ大学の研究チームは、まあこの地球というか太陽系から最も近い星団の一つであるこのヒアデス星団っていうところの中に、だいたい2個から3個ぐらいブラックホールが存在するんじゃないかというようなところを予想づけたんですよね。だもし一つの星団と呼ばれる星が固まっている領域の中にブラックホールが複数存在するのであれば、もしかしたらね、そいつらが合体する可能性もあるしとか、あとはまあ仮にこれブラックホールがすごい昔にできていて星団からはもう離れていってしまっている、そんな状況だったとしても、そのタイミングはだいたいこう1億5000万年前とかね、古くてもっていうところになっていて、ヒアデス星団の周辺にブラックホールがあることは間違いないというような、そういう状況までこの予測っていうところが立ち始めている、そんな状況ですね。そうするとこれがあると何がいいのか、これはだから牡牛座方向にあるんですよね、ヒアデス星団っていうのは。なので牡牛座方向のだいたい150光年ぐらいの範囲にヒアデス星団にあってブラックホールがありそうであるというような状況になってきたので、じゃあここら辺にブラックホールがあるのであれば、ずっと観測していけば、例えばブラックホールのが例えば周りの星を動かす、重力によって動かす影響だったりとか、そういうのが見つかっていって、それだけではなくて、じゃあブラックホールが地球の近くで、太陽系の近くでどういう働きをしているのか、そういったところを解き明かしていけるかなり面白い部分が見えてくるんじゃないかなというところになっておりますので、これね、期待できると思いますね。これまでに観測史上最も近い場所にあるブラックホールっていうのは、実は地球から1560光年先なんですよ。つまりもし本当にヒアデス星団にブラックホールが存在するのであれば、従来見つかっているブラックホールの距離でいうと10分の1になっているというところで、これはかなり近いですね。近い分たくさんの情報量を得ることができる、そんな期待も込められている研究だったので、これは面白いなと思って紹介させていただきました。まあ宇宙広いけど、やっぱり近いところでいろいろ解決議論できる部分って面白いよなっていうところで、まあ150光年をそれこそ近いって言ってる僕はやばいのかもしれないですけど、うん、150ぐらいだったらさすがに僕も近いなっていう感覚になりますかね。150光年、うん、近い。僕がずっと研究やってた天体でもマックスでも2000光年だし、普段見てた天体とかは意外とそれぐらいかな。だってなんならこのヒアデス星団が150光年で牡牛座方向だから、牡牛座方向にある、うん、200光年ぐらいの天体を確か見ていたはずなので、ご近所ですね。いやーこれ面白いですね。そこにブラックホールがあったのかと、僕の観測を邪魔していたまだ見つかってないブラックホールがあるのかもなと思うと、ちょっとだけワクワクするなという、そんな研究結果でした。いや面白いですね。まあ、冒頭にも話しましたけど、今回は大人気宇宙ポータルサイトソラエとのコラボ企画になっておりますので、ぜひですね、概要欄の記事から文字と音声両方で楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで本題は以上になるんですけど、実は今回のエピソードに関連しそうなというか、直接つながっていそうだなって思う質問が1個来ていたので紹介させていただきます。質問いただいたリスナーネームルーボさんからいただきました。 ブラックホールの近くを通ったら全て吸収されると思っていたので、距離や質量なので剥ぎ取られはするけど通り過ぎる天体もあるんですね。これ2回か3回前のエピソードですね。ふと思ったのですが、同じくらいの質量を持つブラックホールが衝突することはあるのでしょうか。以前、大きいブラックホールの周りをちっちゃいブラックホールが回っているのは聞いたことあるのですが、衝突はどうなのかなと思いました。以前にもお話しされていたらすみませんというコメントをいただきました。ありがとうございます。もうね、過去に喋ってるかどうかは一切気にしないで、みんなコメントじゃんじゃんお寄せくださいね。でですね、まあ今回話した通りで、ブラックホールの衝突はあります。ブラックホール同士は衝突しますね。そして、まあ、目に見えないもの同士なんだけど、衝突して何が起きるかっていうと、まあ、ブラックホール同士が合体して、より大きいブラックホールを作るみたいな、そんな状況を作り出す。そして、その結果として、あれ、ノーベル賞を取ってた研究だと思うんですけど、重力波をガツンと起こして、僕たちのワクワクさせてくれる情報を届けてくれると。いう感じですね。なのでブラックホールは衝突します。ぜひですね、こういう衝突の話とかもいくつか紹介していこうと思うので、ぜひですね注目していただけたらと思いますね。うん、重力波の研究懐かしいなと思って、ブラックホール同士が合体してもなんかみんな想像する通りで光とか全く出てこないんですよ。ただブラックホールになりきれなかった中性子星って呼ばれる、これもまた重力のものすごい強い天体があるんですよね。太陽ぐらいの重さをギューッとして山手線とかそうに収めたような、これ東京以外の人伝わらないって言われたからな、なんか関西版とかも用意しとかないとですね、ぐらいの天体があって、中性子星っていう、でそれ同士がくっつくと放射線もバーって出すんですよ。で最初重力波検出したみたいな話になった時、最初か2番目か3番目かとかで、その中性子星同士が合体するみたいなのが検出されたと思われていて、僕が運用に携わっていた国際宇宙ステーションに搭載されている人工、X 線観測装置マキシっていうので、その光を捉えようという研究やられて、でしかもそれ世界中の研究者が参加してたんですよね。いろんな観測装置で、それこそこの間出たスウィフトとかもそうですね、出ていて、でその研究をすべてまとめた合同論文みたいなのがあって、著者数が6000人だったかな。だから重力波のそのメインの重力波検出の論文ではなくて、でなんて言うんでしょうね、それの付随論文みたいな感じで出されたので、一応ノーベル賞が出たタイミングでドワーってなってる時に注目されてた論文の一つに名前載ってるんですよ。まあただ6000人ですからね。で名前順なんですよ。これやっぱ世界中どこでもそうなんだなと思ってびっくりしたんですけど、僕は佐々木亮で、亮佐々木で羅列された時に何番目、3000番目ぐらいだったかなでしたね。いやまあ面白い経験でした。ちなみに名前順で最強なのはその時知ったんですけど、アボットさんですね。 ABOT でアボットさん、強そうですね。日本語で言うところなんだろうな、相田さんみたいな、そんな感じですよね。相内さんかとか、そういうぐらいの名前の人ってやっぱ世界中どこにでもいるんだなと思って感心した、そんなエピソードでした。ということで今回のお話は以上ということにさせていただきたいと思います。ぜひですね、毎週日曜日、昨日のエピソードとか聞いてみて、コメントとかありましたら、なんか、普通に宇宙の話してほしいなとか、こういう振り返り面白いなとか、何でも構いませんので、ぜひそういったお話もコメントでお寄せいただけたら嬉しいです。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。 それではまた明日お会いしましょう。1週間。今週は祝日があって、日本は休みがちょっと多いですね。頑張っていきましょう。さようなら。